今日恵みをいただく御言葉は列記の3章です。列記3章1節から5節まで。姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦を振り分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。アメン。一言お祈りします。私たちの誠のボアズであるイエス様、いつでも私たちのことを見守り、いつでも私たちがあなたの懐に飛び込んでいくことをあなたは待っておられ、そして信仰を持って飛び込んでいく私たちを、御言葉に従順し、霊的指導者、霊的父、母に従順して、あなたの身元へと参る生徒たち一人一人が足を、今日あなたによって祝福を受けるように、幸いを得ますように、この語るしもべの唇を清め整え、あなたの御心を余すところなく誤るところなく伝え尽くすことができますように、イエスよ導いてください。聞く一人一人の魂を、主よあなたがその耳に血潮を塗り、耳に滑稽を施し、あなたの御言葉をしっかりと余すところなく受け止めて聞いて命として蓄えて100倍の実りを結ぶまでの良き耕された途上となりますように、イエスを聞く一人一人の耳をあなたが今清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。このルツ記の3章はですね、ルツのその身の落ち着きどころを、まずナオミが、探すところから始まります。そして実際にルツがですね、このナオミの言われる通りに、その結婚する相手、嫁いでいく相手ボアズのところへ、このナオミに教えられた通りに行く場面です。まあ言ってみれば、まあ、今風に言えば婚活ですね。世の中では婚活という言葉が、よく流行っておりますけれども、婚活というと皆さんどういうイメージがあるでしょうか。結婚のための活動、将来の旦那さん、あるいは 将来の奥さんの、見つけるための活動で、まあ、いろいろな婚活サービス業者がいるんですけども、まあ、大体ですね、まあ、そのエントリーシートに書くのはあなたの好みのタイプについて、まあ、こと細かく詳しく、まあ、チェックシートとか、そういうのに、記すかと思うんですけれども、要するにですね、世の中の婚活は私たちが、要するに自分がどんな好みか、どんなタイプか、どういう条件を求めて、いるのか、まあ、それがまず基準ですね。それありきで、そしてそれにマッチした、男女を、まあ、その婚活業者が、引き合わせる、まあ、そのような、ことをしているかと思うんですけども、 とにかく相手選びの基準は自分たちの側にあるというのが、まあ、この世の婚活の根本にある、まあ、そのモチベーションといいますか、その根本的な願いは自分好み、自分の条件、自分の願いを提示してそれに合うかどうか、まあ、その基準に従って、相手選びをします。しかしですね、聖書の中にも、まあ、いくつか婚活があるんですけども、その聖書の中に出てくる全てのその結婚の相手選び、その活動はですね、成功する婚活パターンはその世の婚活パターンと真逆なんですね。真逆。世の中の人は自分の好み、自分の意思、自分の判断基準、それで選びますが、神の国の婚活はですね、自分の判断基準、自分の好み、意思は一切関係ないんです。ただ神様好みと言いますか、まあ、神様の御心に沿った形でのですね、まあ、結婚の相手選びがなされます。そういうわけでですね、まあ、大体親とか、まあ、今回の場合はナオミ、まあ、義理の母ですね、まあ、お母さんとか、あるいはアブラハムの時は、ね、イサクの結婚相手選びが、本当に神様の御心のままでした。父アブラハムがですね、もうカナンの女は絶対目取ってはいけない、私のその父の家のところから、その相手の女性を選びなさいということで、しもべを、遠くメソポタミアまで使わすんですけども、もうイサクの意思は何も入っておりません。そしてそのイサクの結婚相手リベカに関してもですね、リベカの意思は一切入っておりません。ただ主がですね、その相手をしっかりともう整えておられるんです。世の始まる前から、ね、まあ、日本のことわざといいますか、まあ、男性と女性結婚する人は赤い糸で結ばれてるんですよ言うんですけども、神の子たちの結婚相手は神様が世の始まる以前からすでにご計画を神様が立てられておいて、そして私たちはそのご計画にですね従うのみです。人間の意思、それは欺くものです。例えば皆さんの、ね、より好み、まあ、世の中の婚活はいかにあなた好みで選ぶかというところですけども、例えば皆さんの好み、ね、10歳の時の好みと20歳の時の好み、ね、違いますよね。20歳の時の好みをずっと30歳40歳と持ち続けているかというと、まあ、それは非常に稀なケースで、人の好みは変わります。人の必要もその時その時に応じて変わります。そういうわけで自分好みの相手を選ぼうとすると、これはですね後々失敗することになります。結構ですね、私たち自分好みのことを押し通したいんですが、ところがその自分好みというものはあまり当てにならないものなんですね。そういうわけで神の国の婚活はですね、主の御旨のままに、主の御心のままに、主が定めておられたことに従って、霊的指導者である親、あるいはそのような指導者のその主を呼び求め、主の御心を求めて行うというのが、この聖書の中で成功する結婚のコツです。で、逆にですね、世の中の価値観と同じく自分の好みや自分の目に親しいということで結婚相手を選ぶ聖書の事例は大体失敗しております。その、まあ、代表的な事例は創世記の6章ですね。ちょっと創世記6章をお読みしたいと思うんですけども、漱石6章の1節から7節までお読みします。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちが いかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それまで人の弱いは、それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで。私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。ね、ここで神の子供たちがですね、人の娘たちが美しいのを目で見て、じっと見て美しさを。で、それで好きなものを選んで、ね、自分の好きな判断、自分の目に親しいものを選んで、それで自分たちの妻とした。ところ、人の弱いは縮められてしまいました。そしてネフィリムという、何か人間とは何か別物の邪悪な者たちが地上に満ち溢れるようになり、人が人でなしになってしまって悪が増大し、そしてついに神様はですね、人を作るのを残念に思う。そしてノアの洪水が始まるんです。神の子たちがですね、自分の目でに従って好きなものを選ぶと、このように寿命が減らされ、とても力強きもの、邪悪な面において力強きもの、そういうものがはびこり、そしてその邪悪さの度合いが強ければ強いものほど、分取り、多くを支配して、そういう暴虐に、地が満ちてしまう世の中になってしまう。ですから神の子たちはですね、目に従うべきではありません。その美しさによって選ぶべきではない。自分の思いは捨てるべきです。でもう一つですね、その目に従って失敗した事例がサムソンですね。詩式の14章を開きたいと思います。詩式の14章の1節から3節まで。サムソンはティムナに下って行った時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰った時、父と母に告げていた。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。サムソンはあの女が私の気に入ったのですから。でここのですね、ヘブライ語の原文の意味は、あの女は私の目に喜びだからということを言ってるんです。でもっとも、この時のサムソンの最初の結婚はですね、これは主によることで、ペリシテ人をより多く殺すためだったんですけども、しかしサムソンはですね、この最初の結婚からして、もう、本当に彼自身は不幸続きでした。 まあ、もっともそれによって多くのペリシテ人たちが、サムソンの手によって倒れていたんですけども、でサムソンの第2の結婚がそのデリラという、またこれまた美しいペリシテ人の娘との結婚でした。もうデリラは本当にお金に買収されてですね、でそれでサムソンを滅亡に追い込むんですね。ですからこの目に喜びとなるそういう判断基準での結婚相手選び、自分の好みによって選ぶのは、これは身に滅亡を招き、寿命を減らし、またその子供が生まれたとしても本当にモンスターのような、そういう子供が生まれてしまう、まあ、そういう元になります。むしろ神の国の結婚相手選びはですね、霊的指導者に従順し服従するべきです。アブラハムのイサクの結婚選びがそうでした。ヤコブもですね、ヤコブの目にかなったのはラケルで、ラケルが欲しいということで、ね、ヤコブの目にかなったラケルと結婚した、そのラケルではですね、神様から正式な妻として定められておらず、むしろ彼女の親、ラバンがですね、レアを選びました。ヤコブの望み通りはなかったんですけど、しかしレア、姉のレアがですね、神の御前で正式な、妻とされました。レア、ヤコブとレアの間に生まれた、そのユダからですね、その、ダビデが起こり、イエス・キリストが、生まれましたね。ラケルはですね、むしろこの家の中に争いを持ち込んだり、偶像を持ち込んだり、まあ、そういうことばっかりしてました。そういうわけで、ヤコブにしても、イサクにしても、本当に自分の目、それによる判断は災いを招くことになってしまいます。むしろ霊的指導者、父、母、の選ぶ相手の方がですね、本来いいんですね。日本でも昔はそのような風習がありましたが、しかし今は本当にそれがなくなってしまい、結婚も本当に軽んじられて、離婚の率が本当に高くなって、家庭崩壊したり、親が子供を殺したり、子が親を殺したり、そういうことになっております。私たちキリスト者はですね、本当に自分の好むところによる結婚は、これは避けるべきですね。そういうわけでですね、このルツにとってのその霊的指導者であるナオミ、ナオミがルツをイスラエルの神のもとに引き寄せましたが、ナオミがですね、ですからこのルツの、結婚相手を見つける、ために、一働きするんですね。ルツ記の3章1節でナオミは言っております。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。これがイスラエルの風習、神の国の風習です。親が選んであげるんですね。それで女性にとってのですね、その落ち着くところ、ここで身の落ち着くところと聖書に日本語の聖書で記されているんですけども、これのもともとの原文の意味は、英語でいうところのホームが、ちょうどそれに当てはまります。家庭とか、あるいは憩いの場所とか、身の心の落ち着けられる、リラックスできる場所ですね。ですからナオミは、あなたのためにホームを私が用意すべきではないでしょうかと言ってるんです。女性にとってのホーム、女性にとっての落ち着きどころ、憩いの場所はですね、聖書にはどう書かれてあるかと言いますと、それは男性の脇腹のところです。これまた創世記の2章ですね、ここに女性が男性から作られた次第が記されております。創世記の2章のまず18節、神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない、 私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。でそれでですね、主はあらゆる野の獣、あらゆる動物、鳥、空の鳥を、そのアダムのところに連れてきたんですが、しかし、アダムはそれに名前をつけて、ところがですね、その中のどれもこのアダムの助け手にふさわしいものはことごとく見つかりませんでした。でそこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠ったと21節にあります。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉をふさがれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。アメン。ここでここに記されている通り、女は男のあばら骨から、取られている。ですから男と女はもともと一つだったんですね。そこで、女性のその本来の居場所、ホーム、女性にとってのホームは男性の腕の下、脇腹のところです。画家書の方ではですね、あの方の左の腕が私の下にありあってくれればいいのにと乙女が願っている場面があります。男性の左脇の下、そこが女性の居場所なんですね。ナオミはルツに、あなたはボアズのところにいてその足のところをまくってそこに寝なさいと指示をします。しかしルツは、ナオミのその言葉に戸惑ったでしょうね。また未婚の女性、独身の女性がその、男性のところの、布団をめくってその中に入っていいものか思ったかもしれません。しかしルツがですね、ボアズと結婚することは、それは、御言葉にかなったことでした。これ後で、そのルツ記の数記を読めば分かるんですけども、ルツがボアズにですね、その言ったことは、それは御言葉にかなったことでした。ルツはいろいろな不安があったかもしれません。でもこの霊的指導者であるナオミの言葉に、私はあなたのおっしゃることは皆いたしますと従順し服従しました。でそれで、ルツ記の3章6節から9節までの方を読みたいと思います。ルツ記の3章の6から9までこうして彼女は内場に下っていって、姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると積み重ねてある麦の箸に行って寝た。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った、あなたは誰か。彼女は答えた、私はあなたの発しためルツです。あなたの覆いを広げてこの発しためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですか。アーメン。女性がですね、男性の懐に入っていくこと、これは確かに心に、甲斐さんがそのように想像されたことですけども、しかし ね、世の女性が世の男性に積極的に、そんな寝てるところに入っていくこと、それは本来かなわぬこと、それは、まあ、聖書の中ではしてはいけない部類に入ることですけども、でも唯一例外があります。まことのボアズ、イエス様です。イエス様に関してはですね、積極的にそのイエス様の御衣の裾を広げて、その懐に飛び込んでいくべきなんです。イエス様に限っては、まことのボアズに限ってはそうするべきなんです。当時のイスラエルでは、ね、女性が積極的に男性に結婚を求めることは、とても例外的なことでした。男性主導の社会でしたから。でましてや未婚の女性がですね、寝ている男性の裾をまくってその中に入っていくことは、まあ、もってのほかですが、しかしですね、この後のボアズの言葉からわかるように、それは真実なことでした。霊的に彼女が取った行動は真実でした。どういうことかと言いますと、皆さん全てキリスト者はですね、皆キリストに対しては女という立場です。イエス様のみが私たちのこの家を絶やさぬ責任のある方です。イエス様の御衣の下をまくってですね、その中に飛び込んでいくこと、それは御心にかなったことです。ボアズはですね、彼女がしたことはナオミにした親切よりも勝っていると褒めました。10節と11節をお読みします。するとボアズは言った、娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しいものでも富むものでも若い男たちの後を追わなかったからです、ね、なんと、まあ、未婚の女性が男性の懐に飛び込んでいくことに対してボアズはですね、褒めたんですね。しかも、あなたの後からの真実は先の真実に勝っていると。要するにルツがですね、それまで自分の神、自分の民のところを捨ててイスラエルの神のところに入ってきた真実よりも、ルツが、ね、宗徒であるナオミのために尽くしたあの真実よりも、もっと今回の真実の方が優れていると言うんですね。どうして優れているんでしょうか。その理由がこの十節の後半に書かれてあります。なぜなら、ルツは貧しいものでも富むものでも若い男たちの後を追わなかったからですと記されています。この若い男たち、これのヘブライ語の原文の意味は、選ばれたもの、選んだもの、目にかなったもの、好むもの、そういう意味もあります。つまりルツはですね、あなたは貧しいものでも富むものでも自分の目の好みに従ってではなく、このボアズ、つまり買い戻しの権利のある自分のところにその保護を求めてきた、結婚相手として求めてきたからだ、ね、確かに若い男たちという意味もあります。ボアズはその町ではですね、かなりの有力者でした。ルツと、ボアズはかなり年が離れておりました。まあ、おそらく、ボアズはエリメレクと、まあ、あのルツのちょうどお父さんぐらいの年代の、エリメレクと同じぐらいの年代だったのではないかと思われるんですけども、とにかくルツがですね、そういう若い男の方を選ばず、御言葉にかなった結婚相手である自分のところに来た、だからあなたの真実は先の真実に勝っているというんです。皆さんもですね、ルツのように神のところに飛び込んでくること、それは立派なことです。教会に来て御言葉を聞くこと、それはその真実はかなり 良い真実です。でもそれよりももっと勝った真実があります。皆さんがこうして神の御言葉を求めて聞くこと、それよりも優れた真実は誠のボアズのもとに飛び込んでいくことです。結婚は一対一です。ナオミがですね、このボアズに何もかも話して、でそれで、ナオミがもう全ての算段を整えて、そして、もうルツとボアズめでたしめでたしということではないんですね。結婚は本人と本人がするものです。本人が自分の唇で言うこと、本人が自分の足を使って結婚相手のところに行くこと、そして叱るべき手続きを取ること。だからナオミはですね、ルツにこれこれしなさいというところまでは言うことができるんです。それに従順するか服従するかはあとはルツの問題なんです。これは皆さんも同じです。誠のボアズ、それを私はこの講談においてメッセージとしていつも御言葉を用いて語っております。イエス様こそ誠のボアズです。このお方の懐に飛び込んでいってください。このお方の懐に飛び込む際には御言葉の水で洗い清め、また油を、ね、塗り、この3節にありますね、あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさいとありますね。皆さんも主の御前に出るときは御言葉の洗いでもって自らを清めてください。御言葉を今、天使の生徒たちは、ね、覚える、ということをしておりますね。それによって皆さん洗い清められております。以前の古い、邪悪な習性、それらどんどん洗い流されていき、ますます主に、ね、似たものとして作り変えておきます。そして油を塗りとあります。油は聖霊です。聖霊の油で皆さん塗り込まれて、そして聖霊の導きに従って歩むようになってください。そして、晴れ着をまといなさいと、ナオミは言いました。晴れ着、これは王の支給品です。神様の側が整えてくださったイエス・キリストの裂かれた体、それが皆さんにとっての晴れ着です。ヤコブは父イサクの祝福をいただくためにあるものをまといました、兄エサウの晴れ着と兄エサウに似た、ヤギの毛皮ですね、それを身にまといました。それなしで父イサクのところに行ったら逆に呪いがかけられてしまいます。でもこの叱るべき晴れ着を身にまとって出たからこそ祝福をいただきました。皆さんも主の御前に出るときはですね、主からの主の似姿であるそのヤギの毛皮と、またそのキリストの裂かれた体、それを身にまとえばこそ天の父なる神様は皆さんを、これはキリストだ、我が子キリストだということで皆さんに祝福を与えてくださいます。このしもべは皆さんに誠のボアズであるイエス様のもとにこのようにして飛び込んでいきなさいと進めることができます。しかし飛び込んでいくのは皆さん一人一人です。結婚は当人同士のことです。どうか皆さんは御言葉に従順してイエス様の懐に飛び込んでいってください。だからボアズはこのルツがした行動、それを、ね、先の真実よりも後の真実の方が勝っていると言ったんですね。ボアズは御言葉を大切にする人です。ですからボアズとしてはこの御言葉を盾に取ったルツの行動、ね、私はあなたのはしためルツです、あなたは買い戻しのある権利のある親類ですと、ね、その御言葉にかなった言葉をボアズは蹴るわけにはいきません。ボアズはそこから、ね、結婚のための段取り算段を整えるそのアクションをすることになります。皆さん一人一人にとってのボアズはイエス様です。ですから皆さんもイエス様に
私はあなたのはしためですと進み出るべきです。あなたのあがないの衣でこのはしためを覆ってください。イエス様、あなたは私の家を絶やさない責任のある方です。あなたは私を救ってくださる責任がある方です。あなたは私を死から命へとあがない出すお方。イエス様、あなたは私の罪をすべて買い取って義へと作り変えてくださる方。皆さんイエス様のもとに飛び込んでいってこのように信仰告白するのであれば、イエス様を皆さんを褒めてくださいます。あなたのこの真実は先の真実に勝っている。ですから私たち個人個人がですね、イエス様のもとに飛び込んでいくべきです。皆さんにとっての真の落ち着きどころ、それはどこでしょうか。女性にとってのそのホームは男性の、ね、脇腹のところ、腕の中でした。皆さんにとっての落ち着きどころはイエス様の脇腹のところ、イエス様の衣の内側、イエス様の腕の中、イエス様の身腕の中で皆さんは抱かれてこそ、皆さんはすくすくと、ね、正常に育っていくことができるんです。皆さんもイエス様の腕の中に飛び込んでいってください。イエス様のその旗印は愛です。イエス様は御言葉そのものなるお方ですから、ですから皆さんがですね、御言葉を盾にとってですね、イエス様のところに、イエス様、御言葉にはこう書いてあるでしょう、私はこれを盾にとっておいて、私はあなたのもとに飛び込んできます。イエス様はその御言葉を盾にとった願いをですね、蹴ることはできません。なぜならイエス様は御言葉そのものなるお方だからです。さて、このまますんなりと結婚できた方へと、そうでは実はないんです。12節と13節の方をお読みします。ここでボアズは言っています。ところで、確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。今晩はここで過ごしなさい。朝になって、もしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。ね、要するにルツを確かにボアズはめとるべき責任はあるんですけども、でもボアズよりももっとですね、その責任が重い、より、ルツをめとるべき親類が、他にいるということですね。でボアズはその彼を差し置いて、自分が、ね、結婚飛び越して結婚に急ぐことは、それは道理にかなわないことだということで、まあ、ボアズはそのことをないがしろにできないことをルツに伝えました。要するにボアズとルツが結婚できるかどうか、それはその人の意思次第になっているわけですね。私たちの結婚も、あるいは世の中の諸々の契約ごとも、自分の意思次第ではなく、もっと別の人の意思次第で支配されるということがあります。これは世の中のですね、諸々の契約とか諸々の結婚、それらに対して私たちの意思の及ばぬところがあるんですけども、しかしですね、そのような時は主の御手に委ねるんです。一旦ボアズにとって、ルツにとって、そしてナオミにとって、この結婚は神様の支配下に委ねられることになりました。その結婚が成功化するかどうか、ね、ボアズもルツも結婚したいという意思はあります。でもそれでも別のある人の意思によって支配されて、 その人次第では結婚ができないということもあります。そのような時はどうすればいいか、それをナオミが18節で教えておられます。3章の18節、姑は言った。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうか。アメン。ナオミは、娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさいと言いました。この待っていなさいという言葉はヘブライ語ではヤーシャブ、つまりヤーシャブという言葉には、まあ、非常に広い意味があるんですけども、待っているという言葉の他に住むとかとどまるとか、あるいは座す、座る、要するにじっと落ち着いて静かにしているということ、座って待っているということ、そういう意味ですね。娘よ、このことがどう収まるか分かるまでじっと落ち着いて信頼していなさい、そうナオミは言ってるんです。ルツにとって、ナオミにとって、もうこの一件は、ね、ルツ自身がボアズのところに行って飛び込みました。そしてボアズはそのことを良しとしました。立派なこととしました。そしてボアズはこれからその行動に出ます。アクションします。さあ、このボアズとルツ、これからどうなっていくのか、それは次回の楽しみにしたいと思うんですけども、一旦主の御前に手放したものは落ち着いて信頼しておれば、あとはあの方が全ての段取りを整えてくださるんです。あの方は、それは皆さんにとってはイエス様です。皆さんが主のもとにですね、祭を投げれば、あとはそのことは主が全ての手続きを整え、全ての算段段取りをしてくださいます。皆さんがなすべきことをしたら、あとは主の御手にお委ねするんです。どうか皆さん、この地上における結婚もこのようにですね、自分の思い、自分の焦り、そういったものによって、従って歩むのではなく、主の御手にお委ねしましょう。イザヤ書の30章にですね、こういう言葉があります。イザヤの30章の15節から イザヤ書の30章の15節、神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追手はなお早い。ね、立ち返って静かにしているところにこそ力があります。落ち着いて信頼しているところに救いがあります。でもそれをもう気持ちがついてですね、いや、私はやっぱ馬に乗って逃げよう、そういうことであれば、その追手はもっと早く追いついて、かえって物事が混乱してしまいます。立ち返って静かにするならば救われます。落ち着いて信頼すれば力はあります。これはもちろんルツがボアズの懐に飛び込んだ後の話です。まず私たちもイエス様の懐に飛び込むことなしにですね、黙っている、それはただの怠け者にすぎません。私たちはまずアクションするべきです。まずイエス様の懐に飛び込んで、イエス様、あなたこそ私の救い主です。イエス様、あなたこそ私の家を絶やさぬ責任のある方ですと、まずその信仰告白、それが大事です。その後にですね、落ち着いて信頼してるんです。それならば、すべての段取りは主が成してくださいます。どうか、皆さんは、この、 誠の婚活、イエス様への結婚活動が本当に成功して、皆さん自身の、ね、願うところによるのではなく、目の麗しさによるのではなく、ただ信仰によって歩んでいく皆さんでありますように。そして誠の坊主であるイエス様から、娘さん、あなたの真実は先の真実に勝っている、どうか主があなたを祝福されるようにと、そのような祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さん一人一人が今の御言葉を受けて、皆さん自身でイエス様の御衣をめくって、その中に飛び込んでイエス様に迫ってください。イエス様に、あなたこそ私の家を絶やすの責任のある方ですと、イエス様に申し述べて、そうしてイエス様に皆さん自身でこれから迫る祈りの時としたいと思います。私はあなたのはしためです。どうぞあなたの衣の裾を広げて、このはしためを覆ってください。あなたは私たちの家を絶やさぬ責任のある方です。どうぞあなたが私たちと覆い、あなたの御衣で私たちを囲い守り、あなたの衣を内側で養い、愛によって満たしてくださいますように。私たちの居場所はイエス様、あなたの懐、あなたのその脇の刺された傷によって私たちは贖われ癒されました。それによって私たちの霊的命が生まれました。主よ、誠の夫である主よ、どうぞあなたが今日あなたの御声を聞きに集いし、この一人一人に豊かな恵みを施し、この一人一人が今あなたの懐に飛び込んでいったその信仰による祈りを受け取り、主はあなたが一人一人を御衣で覆い、あらゆる手続きをなし、あらゆる段取りをなしてくださいますように。そしてその全てが成功し、この地においても主よ、このボアズとルツのように栄えに満ちたこの地上での日々を送ることができますように、イエスよ、どうか祝福してください。この祈りを私たちの尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。